はい、始まりました。毎週1回の、ポッドキャスト、クーニーと調教のポッドキャストでございます。おはようございます。
おはようございます。か、朝聞いてない人もいるかもしれないですけどね。おはようございます。
あ、そうですね、はい。毎朝ね、日曜日の朝にやってるんだよね、大体ね、
収録はね、
はい、収録はね、はい、そういう感じでやっております。さあ、今日何話しましょうか。
今日の予定はどうなんですか。急に収録時間が早まったんですけど。
あ、そうなんですよ。今日ですね、今日は朝から娘の送迎が入っていて、でそれの関係でちょっとね、8時にはちょっと出ないといけないんですけど、
うん、
出て、で今日私はですね、まあ、患者会あるんですよ、今日は。私、ギランバレー症候群っていう病気にかかった関係上、うん、その患者会をやっていて、
はい、
それ月1で集まってんだけど、
はい、
まあ、月1集まって何してるかって言ったら、ただお茶飲んで雑談してるだけなんだけど、
うん、
うん、まあまあ、もうこれがね結構よくて、それを毎月やっていて、今日の午後にそれがありますと。でね、今日の午後はもう満載で、それが終わった後すぐに知り合いがね、なんか映画の上映会をやってんだよね、
はい、
でそれ来ないって言われて、
うん、
それを見に行くんですよ。糸満でやるんだけど、
はい、
でそれを見て、それが5時半からかな、上映が5時半からあるので、それを見て、でその後家に帰ったら、もう間髪入れずにクライアントとズームのミーティングが入っちゃってですね、今日の午後はもう朝のこの娘を送ってから、その、患者会がある2時までの間は、まあ、まだ何も入ってないんだけど、でもね、ちょっと車店に行かないといけないかもしれないんだよな。
忙しい。
まあまあまあまあ、
忙しいですね、
忙しいですね、今日も、はい。
もうそんなしてたら寝れる暇がないじゃないですか。
本当ですね。あ、そうそう、寝れる暇がないっていうのは何かというと、私寝てないですよ今日。
もう50超えたらね、ダメですって言っちゃった
ら、ね、もうダメですね。今日ちょっと大丈夫かなって自分で思ったりするんだけど、まあまあ気力でちょっと乗り切っていきたいと思います。でもね、今日はね、もう絶対に10時には寝たい。
いやいやいや、寝てください。10時と言わずね、まあでも時間がもう目白押しなんでね、スケジュールがね、
はい、
どれか1個キャンセルできないんですか。患者会キャンセルして映画まで寝とくとか、
あるいは、
まあ、そうもい
かない。映画キャンセルしてか、まあ、うん、どっちかな、うん。まあまあまあ。
映画は見てほしいですけどね。何の映画か知らないけど。
俺もね、映画がね、カンタティモーレだったかな。
あ、カンタティモーレ、昔からあるやつよ。
はい、あ、そうなの？
あ、知ってる知ってる。見たことある。東ティモールのやつね。
あ、知ってるんだ、それ。
はい。
もしかして、ん？昔からあるんだ、その映画って。
昔っていうか、はい、いつからかわかんないですけど、僕が見たのはもう何年も前ですよ。
おお。
なかなか重たい映画ですけども。
はい、あ、重たい映画なんだ。
ドキュメンタリーですね。
はい、ああ、ドキュメンタリーで、そうそうそうそう。それを、大徳さん、もう多分知ってる人だと思うんだけど、
うん
うん、その方が、主催、今回主催してるのか、なんかその上映会の、なんていうの、このメンバーなのかなんかわからないけど、
うん
うん、お誘いがあって、私その方から、
はい、
でなんかその案内のチラシみたいのがあって、それ見たらなんか、うーんって、なんか、まあ、ちょっと見ておいてもいいかなと思って、ちょっと見に行くことにしたんですけどね。やっぱりなんかちょっと重い映画なんだね。
重いっていうか、もう僕らが知っている世の中の常識とは違うところの話があるんで、世界はいろんなことが起こってる、いろんなことが起こってるっていう表現も変ですけど、はい、
うんうんうん、ちょっとね、そのあたりもちょっと興味があってちょっと見に行くんですけど、じゃあそれはちょっと見た方がいいですね、じゃあね、それはね、
確かにどこでもやってないからね。
ああね、
そういう主催してる人がいな、身近にいないと見る機会がない映画ですよ。
あれ日本人が作った映画、
日本人の人が作ってるでしょうね、
はい、なんかね、映画の案内見てたらなんかそんな感じだったから、
きっと南部の方で上映ですか、そしたら、
うん、今日はあの糸満の、 あの役所のすぐそばにあるなんか、 あのなんかホールがあって、そこでやるみたいなんだけど、
うん、うん、
そうです、
ぜひぜひ、
はい、今日私はそういう感じのスケジュール感ですね。
なるほど。患者会ってどんな感じなんですか、今初めて聞いた名前なんですけども、ギランバレーの人ばっかりが集まるんですか。そんなにいないでしょ、ギランバレーの人。
いない、うん、まあ今定期、まあ毎月というか、一応毎月やってて、まあ、宣伝も兼ねて言うんですけど、はい、ね、毎月最終日曜日に集まろうってなってて、で集まってるのはまあ 3、4人、
うん、
うん、まあそんなもん、でも もっといるはずなんだけどね、
はい、
うん、もっといるはずなんですけど、まあ、3、4人で、まあ、集まって、別になんか病気の話することでも、病気の話してるわけでもなく、
うん、
もうなんかいろんな話で、なんか何でか知らんけど毎回盛り上がるんだよね。
いいね、いい、
そうそうそうそう、で楽しくてさ、みんな、うん、だからなんか毎月やってますね。でなんか一応なんか別に自分も一応立ち上げ発足人ではあるんだけど、うん、あんまりなんかこう堅苦しくしたくなくて、だからなんか組織っていう感じでもなんかやりたくなくてさ、
うん、
だからなんかもう集まれ、みんな集、ね、3人以上集まれたら集まろうみたいな感じだっけ、
う
んうん、で毎回なんか出席できる人って言って、手挙げた人が3人、私も含めて3人いたらもう開催みたいな感じ。
なるほど。
でやってて、でね、集まって、まあ普通なんか2時間も話してたらみんな飽きるでしょう、もう、
うん、
だいたいね3時間ぐらい話してんだよね。で3時間話してても、あ、もう3時間もう帰らなきゃみたいな感じで切って、わざわざ切ってなんか解散するみたいな感じなわけ。
なるほど。掘ってたらもうなんだ、うん、飲み会みたいな感じに、
飲み会みたいな
感じ、5時間でも6時間でも気がついたら、よく今日飲んだねみたいな感じぐらいお話ができちゃうって感じなんだね、
う
ん、
そうなんですよ。
すごい、うん、
でもね、 あれはなんていうの、この全然強制もしてないし、
うん、
みんな楽しみで来てくれてて、まあみんなって言っても 3,4 人ね、いつも集まってるのは 3,4 人なんですけど、まあまあいい感じでやってますよ。でもそれの意義っていうのは、やっぱりなんか自分なんかもこうね、病気した時とか、一番ギランバレーの患者になった家族の方が一番心配なんだよね、
うんうん、
やっぱり本人はほれ、もう入院して動けないからさ。だから、本人はほとんどあんまり来るってのはあんまりないんだけど、でも、体験した人とかね、いう人は、来たりするんだけど、患者の家族の方がやっぱり、心配で、電話かけてきて、いろいろ話聞きたいんですけどって言って、来て、っていう感じで、来ることが結構多いのね。だからなんか情報提供のこの場にもなってるっていうか、
うんうん
うん、
電話かけてきてってことは何かで調べて電話できるんですか。
一応難病支援の団体があって、アンビシャスっていう沖縄にはね、 沖縄にはアンビシャスっていう難病支援 の団体があるんですけど、そこが毎月解放誌出してて、
うん、
でその解放誌に自分の携帯の電話番号なんていうの掲載してもらってるんですよ、
うん、
ギランバレ症候群のこの患者会みたいな、うんうん、でそれ見て電話してきましたっていう人たちが結構ほとんどですね。
あ、でも、ね、じゃあ患者会っていうのはギランバレの人オンリー、その月末に会う人たちは
主にって言ったらいいのかな、
うんうん、
まあ、でもやっぱり同じ病気の方が症状とかさ、ほれなんか、あとはその病気中もそうなんだけど、病気、入院中もそうなんだけど、退院した後の生活を、
うん、
こうやっぱり困ってるっていうか人たちがいるから、はいはい、やっぱなんかそれって同じ症状じゃないとこう、うん、
わかんないよね、
わかんないでしょ、
うんうん、
なので、うん、大体はもう同じ病気の人、
うん、
でもこのなんだっけ、ギランバレー症候群って亜種っていうか、なんかいろんな症状があったりして、でちょっとね違うなんていうのパターンの病気もあって、でそれがまた別の名前になってるやつもあるのね。
あ、そうなんだ、
うん、CADP っていうのもあるんだけど、
はい、
CADP とかフィッシャーもその部類って言ってたな。フィッシャー症候群って聞いたことある？
ないないない、全然わかんない。
なんかいくつかあるんだけど、でも今患者会に来てるのは、はい、まあ主にはギランバレ症候群だった人たちと、あと一人 CIDP の患者。 CIDP はね慢性なのよ、もうこの病気とずっと付き合っていかないといけない人たち。
大変、うん、
大変でギランバレーはもう一過性のものだから、一回悪くなってもうドーンって落ちたらそこからもう上がっていくみたいな感じだから、まだギランバレーの方がまだまだいいっていうか、
うん、
な感じなんだけど、でも発症とかそのメカニズムっていうのは大体一緒なのね。ただ慢性なのか一過性のものなのかっていったところで、だからなんかなんだっけ、東京に患者会があって、
うん、
でそこともちょっとつながってるんだけど、そこの東京の患者会 の代表の人がCADP とかそのあたりの人たちも、うん、受け入れてちょっといろいろ話聞いてもらったら嬉しいなっていう話をしてたので、うん、あ、じゃあそうしようって言って、まあ、CADP の人たちもなんか受け入れてるっていうか、ね、なんか話を聞いてもらってますね。
CIDP の人たちってその慢性ってどんな感じなんですか？
結局免疫疾患で なんていうのこの力が出にくい、
うん、
力が出にくいっていうのかな、なんか疲れやすい、
うん、
だからちょっとなんかこう肉体労働をすると、うん、普通の人よりももうすぐにもう下手っちゃって、なんかもう動けなくなるとか、
うんうんうん、
そういう感じみたい。
なるほど。今なんかギランバレーみんなは知ってますよ前提で話してますけど、ギランバレー自体はどんな感じなんですか？
ギランバレー自体はね、ギランバレー症候群はある日突然最悪の場合もう体全体動かなくなる、筋肉が動かなくなるんだ。
筋肉に何か影響が出る。
そう
ですね、はい、
運動神経っていう、その運動神経って言ったらいいんかな、なんか筋肉を動かすためのえ脳からね 筋肉を動かすための神経がいっぱい出てるんだけど、
うん、
その筋肉に指令を送るためのその、伝達するための神経が壊れちゃうのよ。
神経が壊れちゃう。神経を攻撃するの？
そう、神経が攻撃される。しかも攻撃されるっていうのは自分の免疫が誤って自分の神経細胞を攻撃してしまう、
うん、
で、そこが壊されてしまって脳からの指令がこの筋肉に伝わらなくなる、
うん、
ってなるともう筋肉が動かなくなるわけ、
うん、
だから自分がこう動かそうと思って動かしているこの筋肉、例えばね腕動かしたりとか、あるいは顔の筋肉も全部そういう感じなんだけど、あとね足、もちろん足とかもね、そういったその筋肉を動かすための、機能がもうなくなっちゃう、
うん、
できなくなる、うん、けど筋肉で動いてるところってなんか自分で動かしてるところだけじゃなくて、こう無意識にもう自律神経ってなんていうのわかんない、
うんう
ん、心臓とかもそうでしょ。心臓とかっていうのは、はい、自分で動かそうと思って動かしてないさ、
はい、
だから、そういう神そういうところは大丈夫なわけ。
これもまた不思議だね、
はい、うん、とかあと内臓系、内臓、うん、内臓はあれ筋肉なのか何なのかよくわかんないけど、内臓は全部動いてるし、でもこの、心臓は止まらないね。だから心臓はちゃんと動いてるんだけど、でも自分が動かそうとして動かしているこの腕とか足とか顔とかの筋肉はもう私の場合には全部やられた、
うん、
やられてもう植物状態になったわけっていうのがこれが突然起こる、ある日突然起こるのがギランバレー症候群、
うん、
で一方で CADP ってのは突然ではなくて、これ徐々に来るみたいね、こういうのが、うん、徐々に来て、でなんかギランバレー症候群みたいにこう動かなくなるっていうのはあんまりないのかな多分、
うん、
だけどかなりもう疲れやすくなって、なんかちょっと動いたらもうすぐへたったりとか、うん、もう動けなくなる、
うん、
もうだらーんとして、ああもう疲れたみたいな感じになっちゃうらしい。でこれがもう慢性的にずっと続く。でこれはそれを抑える薬はあるんだけど治療がまだない。
うん、だからそれは後天性なんですか？
うん、このギランバレー症候群も、CADP も後天性。
後天性なんだね。
うん、
で今まで元気だった人が突然、まあ、ギランバレーは突然起こって、
うん、
CADP は少しずつ、なんかおかしいぞみたいなところから始まっていくんですね。
そうそうそう。うん、で、まあ、そういう症状の違いはあるんだけど、基本、その発症のメカニズムってのは一緒らしい。
うん、
全部この筋肉の、その、筋肉に、脳からの指令が伝わりにくくなるっていう。
うん、僕その運動神経じゃなくて筋肉に直接影響してるんだと思ってたんですね。詳しく知らなかったけどそういう捉え方をしてたんで、筋肉の方はやられちゃうんだけど脳は筋肉じゃないから、
うんうんうん、
大丈夫だったっていう捉え方をしてたんですよ。
ああ。まあ、結果的にこう、まあ、症状的にはそういう感じに見えるんだけど、
うん、
実は神経、
運動神経の方やられる、
うん、運動神経の方がやられるっていう病気ですね。でこれはまだちゃんと解明されていないし、薬もないし、うん、あ薬はある、あ薬っていうか一応薬はあるけど、うん、まあ、薬っていうかなんかもう 地を入れ替えるみたいな感じなんだけどね、でもね、グローブリンクって。
はい。
で、
血を入れ替える、まずすごいね。
血を入れ替える、ちょっと言い方がちょっとあれだな、ダメだな。なんかグローブリンって言って、血液製剤を大量に投与するのね。
はい、
で、っていう治療をするんだけど、その治療はあるんだけど、はい、でも、なんでこれにかかるのかっていうのが分かってないわけ。
はい、
けど、俺は分かってる。
俺は分かってる。どういうこと？
これね、ストレスだよ。
ストレス。はい。
ストレス。だいたいこの病気にかかる人って、このかかる前にインフルエンザかかったりとか腸炎にかかったりして、一回かなり免疫が下がってるのね。
はい。
でその後にだいたいこれが発症するみたい。
うん。
でなんかそれの原因なんかバクテリアってバクテリアじゃないか、なんていうのこの細菌が関係してるんじゃないかって言って、なんか鶏肉、生の鶏肉によく付着しているカンピロバクターっていう菌があるらしいんだけど、これ自体はもうめっちゃ弱くて、だいたい人の口に入るまでにはもう亡くなってるんだ、死んでるんだ、
うんうんう
ん、なんだけどたまになんかこれが生きてて、でこれを摂取すると、この菌をやっつけようとして、自分の免疫がねこう発動するわけですよ、
うん、
発動して頑張るんだけど、このカンピロバクターの形とこの神経細胞の形が似てるんだって、
なるほど。
で自分の免疫が間違ってこの自分の神経細胞を攻撃してしまって、でそこで脳からの伝達が伝わらなくなる、で、うん、結果的に体が動かなくなる、
なる
っていう病気らしい、
うん、
でこれ免疫疾患なんだけど、もうストレスがやっぱりめっちゃ大きい原因だと思うんだよね。でなんでそう思ってるかって言ったら、患者会の人たちにこの病気の前の生活
っていうか、うん、コンディションをね、
うん、どうだったかって聞いてたら、もう9割ぐらいはめっちゃハードで、
うん、
もう疲れてる人たち、
うんうん、
なのよ。で面白いことに、なんかのねテレビ番組でこのギランバレ症候群の話してたのね。なんか、うん、そういう病気があるっていう話してて、でそれのレポートの中にこんなのがあって、なんかあるなんかそれにかかった人の例なんだけど、なんかね会社でこう飲み会があって、ある居酒屋さんに行って飲んでたらしいわけ、うん、でその時に鶏刺し、
はい、
鶏の刺身が出たらしい、
うん、
でそれを食べたんだって。でそれってやっぱカンピロバクターがついてる疑いがある、
高いよね、
うんうん、だけど、まあね、さっき言ったようにカンピロバクターってそんな
強くない
から、
そもそもね、
うんうん、で同じ肉を食った人、
うん、
何人かいるんだけど、結局ギランバレになった人はその人だけなのよ、
うん、なるほど。
他の人はなってないわけ、
うん、
だからなる人とならない人がいる。
なるほど。
で必ずなんかこの発症した人たちがこの鶏の生肉食ったかとかって言ったら、そうでもなくて、俺が聞いた範囲で言うと、
うん、
そんな感じでもなくて、でもみんな共通して言うのは、もう非常にハードな生活してたみたい。
過度なストレス状態があったのね。
夜もあんまり寝れずみたいな。なんかね、自分のね、大学の後輩をもらったのよ。
身近で2人ってめっちゃ珍しいんじゃない？なんかね。
ね、そうそうそう。大学の後輩になって、で、この大学の後輩も、あれなのよ。大工さんなんだけど、一人社長なのね。で、彼にも聞いたら、もう、毎日夜遅くまでもう残業して、めっちゃハードだったらしい。これは、カンピロバクター云々っていう話ではなくて、おそらく単なるストレスだろうなと思って。だからストレスを抱えるような、ストレス抱えてて、あと睡眠も多分あると思うんだよね。なんか。
や
免
ばい。
疫がやっぱりね、免疫が落ちるようなことしてたら、なっちゃう。で、これ言われてるのは、言われてるっていうか、例えばなんか、この病気は女の人にかかりやすいと、この人、こういう病気は、なんか、何十代の男性にかかりやすいとかって結構あったりするでしょ。そういうのないわけ。子供からお年寄りまで、誰がなってもおかしくない病気みたい。子供がそこまでストレス抱えるかどうかってちょっとよくわかんないけど、めっちゃそういう病気です。
なるほど。
だから、ストレスは抱え込まない方がいいですね。
ということで、今日はギランバレーの講座をありがとうございます。
何の話か今日は。
いや、でも、やっぱ知られてないですよ。僕も知らなかったし、中居さんがなった時に、ギランバレー、なった瞬間もギランバレーって言葉も多分聞いてない。ね、後からじゃない？入院して、しばらくしてから聞いた感じだったんで、で、なんだそりゃっていう感じでしたから、身近な言葉ではないと思いますよ。
身近じゃないですね。身近じゃないんですけど、確率的には、人口10万人あたり、年間で1人かかるって言われてる。で、沖縄100万人でしょ？県民。100万人県民って言われてるから、単純計算で、年間に10人は発症してるのよ。
なるほど。
で、おそらくそんだけいるなっていう感覚はある。
ある。ああ、そうなんだ。
っていう
電
の
話かかっ
が、
てきます。
かかってくる。でもね、年間に1人、2人だけどね、
電話かかってるのね。
かかってくる。で、大体は、かけてくる人たちっていうのは、患者の、家族の人が
で
やっぱ
し
り
ょう
心配
ね。
で、今後どうしていったらいいのかみたいな感じで、かけてくるんだけど、
長居さんの奥さんとかもどうしたらいいかって感じだったもんだって。
いやー、もう本当にそうだと思うよ。だって、得体の知れないね、今まで聞いたこともない病気だからね。いや、でもその時にはもう本当にね、国がいろいろ手伝ってくれて、ね、もう自分の私のほれ、事業のね、整理とかやってくれたからよかったけど。
まあ会社っていうかサラリーマンの人はね、会社があって他のスタッフもいるからいいけどね、会社経営してたら誰も分かんないからね、誰
本当
も分か
ね。
んない状態でしたから。で、その支払いももちろんなんだけども、家族に収入が止まっちゃうじゃない。だから、その、なんか循環っていうか、手立ては止めちゃいかんなっていう感じだったんですよ。そこだけ、スタッフのもちろん給与もそうだけど、そんな感じでした。あとは、みんなにね、迷惑かかんないようにっていうふうになるべく、できる最善しかできなかったですけども、
いや、でもね、クーニーがいなかったらどうなってたんだろうっていう感じ。
すいません。 そう、終わりってことかな、わかんないですけど。はい。
はい。もう本当に、だからクーニーには感謝していますよ。
あ、とんでもないです、とんでもないです。本当にできることしかできなかったですけど。
はい、ありがとうございました。
はい。
何の話じゃ、今日は。
ということで、ギランバレーで初級編ということで。
初級編か。
お届けしましょう。
これ、次回もあるのこれ。
多分話したら、もうなんか何件でも話せ、さっきの患者会の話じゃないけど、何件でも話せそうだ
よね。あ、それね、あの、こんな経験ってね、なかなかできんからね。
はい。
やろうと思ってもでき、やろうと思ってできるものじゃないさ。
うん。
だからね、あの、ちょっとこれを伝えたいっていうのもちょっとあるんだよね、実は。
あれ、僕ちょっと友達つなげようかな、そしたら。
実は、なんかある？うん、実は、本出版に携わっていた方と今ちょっとその話を始めようとしているところですね、うん、
はいはい。
やるかどうかはまだ分かってない。
いやいや、やってくださいよ。何がこの流れの話の流れの中でやるかどうか分かんない。違うでしょ。やってくださいって。だからみんなその 10万人に1人、または10万人1人の家族のために。
そっか。いや、やりたいっていう気持ち半分で、
はい、
やりたいよ、やりたいけど、はい、やれるんか俺みたいな感じ。
何を困ってるんですか。
いや、だってもう俺今自分の仕事でさえさ、アップアップしてやってる。
あ、オッケーオッケー。本が書けるかってことが心配だってことですか。
そうそうそう、書く時間をキープできるのか、
はい。あ、なるほど、なるほど。それは、あの、いろんな方法があるから大丈夫ですよ。うん。助けてくれる人たちが。あ、いるよ、僕、友達とかでも。
確かにね。
うん、うん。つい最近も、他10年間引きこもりだった友達が、あの、やつを、こう、本の出版があって、
うんうん、
なかなか、やっぱ話も壮絶というか、なんか、最初のね、引きこもりになるきっかけだったりとか、
うんうん、
最中とかっていうのもあったけども、あの、やっぱ本人よりもインタビューする人がいて、
うん、
でその人に協力してもらいながら、やっぱ本を作っていったって言って。
そう、
本を作るのもあるし、本を作った結果、多分講演活動していくのが大事なんでしょうね。
うん、そうね、
だから講演周りをしましょうか。
公園はね、公園はもう
何回、好きでしょ。
好き、大好き。はい。
いいでしょ。まあ、それを、全国回りながらやる。
いいね。
沖縄県内だけじゃない。全国回りながら。
そうそうそう。もうスライドもあるんだよ、俺。
それ。はい。公園活動で、割と支えられてる人もいます。この間ちょうどお話しして、あのインディーズのバンドの人だけども、その生い立ちとかがいろいろあって、
うん、
でそれがあと大阪市かな、どっかの、 あのそういうのをやってる会社と出会って、
うん、
そこはどんどんどんどん営業して、いろんな学校とかに、この話って大人も聞いてほしいけど子供たちこそ聞いてほしいみたいな話だって、音楽も含めてね、
うんうん
っていうのをやって、講演活動をどんどん回ってっていうのをやって、それがあのサブスク的に収入のベースになっていて、プラスそのバンドの活動もできるっていう形で言ってた。あれがなかったらもう本当に毎回毎回バンド、そのライブで人呼んでとかってやらなくちゃいけなくて、めっちゃ大変なんだけど、そこがまずベースであるんで、あの本当にいろんなところ行ったりできるっていう話をしてたの。
はい、そうなんだね。
なのでその人経由で、その分かんない、大阪のどっかの人じゃないけども、
うん、
そことつながって、まあ、気に入ってもらえればそんな感じで、
うん、
かもしれないし、
なるほどね、そういうのもあるんだ。
本当にさっきの話じゃないけども、誰も経験できないっていうか、したくてもできない、
うんうんうん、
っていうようなのって、あの唯一無二って言ったら変ですけども、ですよ。
うん。だと思います。
開ける状況で開けてたのか、ごめんなさい、すいません、本番中にもごめんなさい、はい、
なんで、あ、はい、
ということで、はい、
ということで、はい、じゃあ今日は
なんか、またなんか、はい、またなんか開けていきそうですね。これ聞いた人がなんかいいかもしれないよね。聞いた人がうちのちょっと小学校中学校で話してくださいみたいな。
いやもう全然行くよ俺、あっちこっちでやってたからね、そうちょうどね今のクライアントの会社にこうどっぷり使ってからちょっとやってないんだよ、だからここ2年間ちょっとやってないので、
うん、
そのなんていうの、その欲はもういっぱいあるっていう感じだよね、
うん、ライフワークというかね、ど真ん中の感じがします、
ライフワークですねもうこれが、
うんうん、なんでぜひぜひ続けてください、はい、何か僕もアンテナ張ってフォームを2振らしますんで
ありがとうございます
いきましょう、はい、
はい、了解です、はい、じゃあ今日はちょっとビジネスの話では本当 1% ぐらいだったんだけどはい、ということで、今日はこの辺りで終わりたいと思います、はい、また来週やる予定ですのでぜひご視聴ください。では今日はこの辺りで終わりたいと思います。
それじゃあ See you. バイバイ。
バイバイ。